んにちは、渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ。劇作家、映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組です。今日はですね、バックトゥーザフューチャーのタイトルが変えられそうになった話というね、ファンの間ではすごく有名な話らしいんですけれども、映画のこういうネタに関してはどちらかといえば詳しい私はたまたまこれは知らなくて、と思って、ちょっと知ってるつもりだったのに知らなかったのが恥ずかしいから、ここで扱おうかなというふうに思いますけれども、はい、タイトルの通りバックトゥザフューチャーというね、もう有名な作品ですよね。大ヒットして日本人大好きですよ。なんか年に1回まだ上映されてんじゃないかな、テレビでね。それぐらい、もうなんていうのか、文化の一部、世界中のね、文化の一部になってる作品ですけれども、これね、どうやらタイトルがね、違うものになりそうだった危機があったんですよ。まあね、そんな話にしたいんですが、なんでね、これにちょっとアンテナが立ったかというと、人の意見をね、どれだけ取り入れるか問題というものに、僕は定期的に、ぶつかるわけですよ。今ちょうどこう10月末に僕自分の劇団牧羊犬の公演がありまして、バッタンというねタイトルの死刑囚を扱った舞台なんですが、日本の死刑制度をね扱った舞台なんですけれども、それの第1稿が、第1稿って言っても3回か4回ぐらい書き直してるから気持ちの上ではもう3回目ぐらいの台本なんですが、それをねキャストの方たちに見せたり劇団員に見せたりしてて、でいろいろ反応が返ってきますよね。それでいいアイディアだなと思うものもあれば、そう思ったんだみたいなものもあるわけですよね。でもちろんそれはその観客に届けたらもっと範囲の広く、ここが良かった、ここは微妙だったみたいなのが出てくるわけで、だからこの段階でいろんな人に見せてその意見を聞いて修正していくというのは、後に観客に届けた時の反応のためにね必要なステップであるのは間違いないんですよね。ただ書いてる本人というのは、その書き終わった時とかっていうのはやっぱり精神状態が結構ふにゃふにゃでなんかマラソン走り終わった人に、なんだろうな、こここういう風に走ればよかったよねって言ってるような感じでね、走り終わった時にさ、いやユウさ、20キロ地点であそこもうちょっと栄養ドリンクこういう風に飲んどきゃよかったよねみたいな感じなの。そうするとそのありがたいんだけど、もうちょっと時間くれみたいなね。でも言ってる方は合ってることもあるから、こっちのコンディションの問題でさ、なので、つまり判断が難しいんだよ。この取り入れるものをどうするかとかさ、いろいろ言われると、そのたくさん言われたっていうだけでちょっと自信がなくなったりもして、いいはずのところを削っちゃったりなんてことも可能性としては出てくるわけですよね。そんなこんなで、バックトゥーザフューチャーの話にバックしますけれども、これがですね、スタジオエグゼクティブをしている人が、から来た要望なんですよ。で、ハリウッドにおけるスタジオエグゼクティブというのは、トップオブトップなわけです。その映画を撮影するかしないか、に対してゴーサインを出す。その予算を、に対して OK をする。人がスタジオのエグゼクティブなわけですよね。で、このスタジオエグゼクティブっていうのはハリウッドの中ではよく映画とかに出てくるときは大抵ですね、何も分かってない人として描かれるんです。クリエイティブの現場がいろいろとこのあれこれ頑張ってるのに、そこに急に来て、ちょっと君たちこのキャラクターを女性に変えてくれないかなとか、そのビジネス面で、例えばね、美人が一人もいないと売れないみたいなことをそっちの人は考えてるから、この人女性に変えてくれとか、急にこの、で、現場からすると、早く言えよみたいなことばっかりだったりとかもするっていうようなこと、描かれることが多いのが、スタジオエグゼクティブなんですけどね。で、この、バックトゥーザフューチャーの、制作総指揮を実はスティーブン・スピルバーグが引き受けてるんですね。で、監督はロバート・ゼメキス監督ですね。で、このロバート・ゼメキスとあとボブ・ゲイルさんっていう人、この2人で、 バックトゥザフューチャーっていうのはいろんなところに売り込んでですね、かなり紆余曲折あるんですよ。最初売り込んだところはラブシーンが足りないっつったのかな。で、あのラブシーンを入れろ入れろっていう風に言ってきて、でなんかロバート・ゼミキスはそうちょっとどうかなと思って、なのでその次はそのディズニーにね持ち込んで、ディズニーに持ち込んでったら、あの主人公のマーティーが過去のね、お母さんに恋をしそう、あのするところが、これはディズニー的にダメだとかっつって、ディズニーもダメでみたいな、そしてこうたらい回しにされて、それでね、あのスピルバーグに持ち込んだら、スピルバーグが、あの私がこれ、プロデュースしましょうっていうふうに言うんですよ。ただそのスタジオのお金を握っているのは、スティーブン・スピルバーグの盟友でもあるプロデューサーの、シド・シャインバーグという人なんですね。でこのシド・シャインバーグというのは本当に優秀な、エグゼクティブで、もうねスピルバーグと一緒にジョーズを作ったり E.T. を作ったり、それとかジュラシック・パークにも関わっているような人で、本当スピルバーグの盟友とされる人なんです。でね、現にこのバックトゥザフューチャーの脚本を読んだシドさんはね、シドシャインバーグさんは素晴らしいというふうに言ってて、でいろいろとこうあんま普段はあんまり口出さない人らしいんですけど、これに限っては結構口を出してきたらしくて、でもねすごくいいことたくさんやってて、例えばドクというキャラクターいますよね、あの博士、あのタイムトラベルする車を作ったさ、あのキャラクター、あれ最初ね、脚本の段階ではプロフェッサー・ブラウンっていう呼び名だったんですよ。プロフェッサー・ブラウンってめちゃくちゃ冴えないのを、あれをドクに変えたのもこの、シド・シャインバーグさんで、あとドクの助手をね、チンパンジーだったらしいんです、これ一番最初の脚本で、これを犬のアインシュタインに変えたというのもこのシドさんの貢献なんですね。さて問題のタイトルなんですけれども、これはある日ですね、シドさんがスティーブン・スピルバーグに当てて、で監督たちにも読ませてほしいというふうに書いた手紙です。でこれちょっとなんだろう、アメリカのドラマの吹き替え風にちょっと読んでみようかな。シド・シャインバーグ、差出人シド・シャインバーグ、件名バック・トゥ・ザ・フューチャー。ボブ・ゼメキス、ボブ・ゲイル、現行の脚本は素晴らしい出来だと思いますし、コロンビアン版からの改善にも感心しています。ただタイトルについてはまだ大いに検討の余地があると考えています。タイトルの根本的な問題はワンダフルバイマイアミアンよりもひどく、作風をジャンル映画のように見せてしまっている点です。脚本にはもっとふさわしいタイトルが必要だと思います。さて少し持ち上げたところで提案ですが、タイトルをスペースマン from Pluto、 冥王星から来た宇宙人にすることを検討してはどうでしょうか、とこのようにまさかねバックトゥーザフューチャーを聞きました皆さん、冥王星から来た宇宙人というタイトルに変更してほしい、これガチです。エイプリルフールに送ったメモとかじゃないです、ガチで。しかもあれだよ、トンチンカンなことを言うイカレポンチなスタジオエグゼクティブではなく、スピルバーグと何本もやってきた能力の高い人が、宇宙、冥王星から来た宇宙人っていう風なタイトルに変えないかというふうに言ってて、でその方法もね、このシーンのこことこことここを変えれば成立するみたいな風にこのメモは続くんですよ。で、まあ、指名の部分また読みますね。要するに言いたいことはお分かりいただけると思います。この映画が安っぽく時代遅れの SF 作品に見えると考える人もいるかもしれませんが、それは違います。このタイトルには熱と独創性があり楽しさが感じられます。何よりもジャンルもののタイムトラベル映画という印象を避けられると思います、というふうに、この時代はですね、ジャンルものというふうに定義されるのを非常にスタジオエグゼクティブが避けようとした時代だったってことも、まあ背景としてはあるそうですが、それにしても冥王星から来た宇宙人というタイトルにしていた場合はさすがに今ほどのヒットはしなかったんじゃないかなというふうに思います。 それでですね、この、メモをもらったロバート・ゼメキスとボブ・ゲイルはですね、このタイトル解体の要求に衝撃を受けて、でスピルバーグにもう助けを求めに行くんですよ。そしてもうどうすればいいのかわからなくなって、スティーブンにメモを持っていったと。これボブ・ゲイルが、ボブ・ゲイルさんがインタビューで答えてるんですけど、するとスピルバーグがこう言ったと。心配いらない。彼の扱い方はわかっている。そしてその後スピルバーグが何をやったかっていうと、シャインバーグさんにね向けて1枚のメモを送ったそうです。やあシド、ユーモアにあふれるメモをありがとう。みんなで大笑いしました。引き続きよろしくお願いします。とこのように、スピルバーグはですね、このエグゼクティブの要求をジョークだったんだよねっていう風にして、ジョークとして受け取ったよ、という風にして片付けたんだそうです。でその後ですね、エグゼクティブの方はタイトル変更の要求はせずに、そのまま映画は作られることになったとい とてもねファンの間では有名な話で、何がわかるかというと、スタジオエグゼクティブね、しかも才能のあるスタジオエグゼクティブでも間違った提案をすることもあるし、聞かない方が良い時もあると。ね、そのためにはね、でもね、この場合はスピルバーグの一言が必要だったっていうのもねあるんだけれどもね、まあ、そんなこんなで、どんな意見を取り入れて、どんな意見を取り入れないかに関しては、これは一生のテーマなんだなというふうに思ったというお話でございました。いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてください。ツイッター現 X もやってるので、よかったらそちらもチェックしてください。脚本監督を務めた映画三春に傘を、こちら配信がスタートしてます。プライムビデオと U-NEXT で見られます。 DVD もね売ってるので、よかったらチェックしてみてください。その他僕の本だとか舞台の台本だとか、牧羊犬のネットショップや Amazon で取り扱っています。全部概要欄にまとめてあるので、よかったらチェックしてみてください。ではでは、渋谷優でした。